こんばんは。赤ちゃんの抱っこや抱っこひものちょっとマニアックで深いお話をお届けするベビーウェアリングラジオ、水島純子がお送りします。今日のテーマは、なんでそんなに抱っこひもを研究しているのっていうお話をしてみようと思います。家には100本以上の抱っこひもやベビーラップを持っているんですけれども、なんでそんなに集めたのかっていう話ですね。ベビーウェアリング業界って、すごく小さな世界だなと思うんですけれども、抱っこひもが好きな人がとにかく集まっているなと思います。でコロナ前なんかはイベントなんかも多くて、全国に散らばっている仲間たち、普段はオンラインでしか会わないような人たちが、会場とかに集まるんですけれども、そうすると抱っこひもの話が本当に尽きないですね。仲間同士でわーって喋っていたのを、抱っこひもメーカーの社長さんが離れたところから見てて、ぬっと近くに来て、皆さん抱っこひも置かずにご飯食べれそうですねとか言って笑われたことがありまして、でも本当にその通りだなと思います。で私も最初から100本抱っこひも集めようと思って集めたわけじゃもちろんないんですけれども、だいたい同じ形に見える抱っこひもでも微妙な作りの違いで体感が全然違うっていうことに、本当になんか衝撃を受けてしまって、同じメーカーでも同じ製品でも素材が変われば違うし、販売年とかによってちょっとした仕様変更もあったりとかして、もうその一つ一つが面白くてしょうがなくて、とにかく全部体感してみたい、できればこう手元に持って研究したいみたいな、サンプルが欲しいみたいな気持ちで、気づけば溜まっていってるっていう感じです。新製品が出たらとにかく試してみたいので、妊娠もしてないし小さな赤ちゃんもいないのに抱っこひも売り場に行くというねことをしてました。で店員さんに妊娠中ですかとか言って聞かれるんですけど、気まずいから、そうなんですとか言ったりごまかしながら、新製品が出るたびに試着に行くとかね、そんなことをしてきました。でどんだけ研究してきたのかなって、その数はどのぐらいになったんだろうっていうのを数えたことはなかったんですけど、支援者さんを育成するっていうことを始めるときに、そういうね数字みたいなものがやっぱ出てるといいのかなということで、分かる範囲でこう数えてみたところ、75社300種類以上、さらにベビーラップでいうと同じ形だけれども種類がすごく多いので、触ったり試着したことがある数っていうベビーラップまで入れたらちょっと数えきれないなと思います。そんな風にたくさん抱っこひもを愛し、抱っこひもを研究している人が私だけじゃなくてベビーウェアリング業界にはいるという、本当にニッチな世界なんですけれども、とても楽しい世界です。そんなこんなで、昔は流行している抱っこひもは全部見ようと思ってきた時期もあったんですけれども、今は発達支援っていう軸を持ったので、赤ちゃんの発達にこうフィットするかっていう視点を持った時には、全部知らなきゃとか新製品全部じゃなくて、見る視点、何を見ればいいのかということが分かるようになって、一個ずつ全てを研究するっていうことは前ほどはなくなりましたけれども、それでも今現時点に1ヶ月の中で何個も抱っこひもが家に届くっていうのはあまり変わってないかなと思います。息子たちに、どうせまた抱っこひも買ったんでしょうとか、宅急便が届くたびに言われている、そんな日常を過ごしております。はい、奥深くて面白い抱っこひもの世界に終わりはありません、こんな世界、またこれからも一緒に覗いてくださったら嬉しいです。それでは今日は、抱っこひもなんでそんなに研究しているのかというお話を少し話してみました。また次回のベビーウェアリングラジオでお会いしましょう。